て介護ケセラセラコーナー、今日3週目、京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。今日はこの2人が担当です。はい、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。京都市小川特別養護老人ホームで、生活相談をします岡本と申します。よろしくお願いします。
お願いします。もう一人。
こんにちは、リガーレ暮らしの架け橋、地域密着型総合ケアセンター北宇治の松井と申します。
はい、よろしくお願いいたします。松井さん、ちょっと喉の調子悪いね今日ね。
そうなんですよ、ちょっと喘息になってしまいまして声がガラガラなんですけども、
はい、ね、なかなかちょっとハスキーボイスでいいかなと思います、はい、すいません、よろしくお願いいたします。
ちょっとテンションが低めになんですけどちょっとそれが気になるところ。
顔はお元気ですけどね。
めちゃめちゃ元気で
元気そう元気そう。
いつもみたいにちょっとはしゃぎたいんですけど、ちょっと難しくて
控えめで、
はい、
じゃあ、適当にやってください、
はい、
ありがとうございます。さあ、まずはそうだな、それぞれの近況について聞いていきましょうかね。岡本さんからいきましょうか。はい、
はい、まあ、2月のね、まあ、イベントとして一般的なものといえば上旬に節分というね、
はい、
イベントがあると思うんですけれども、施設でも節分といえば恵方巻きをねちょっと食べる風習が
巻き寿司
あると思うんですよ。巻き寿司ですね、はい、施設でちょっとまあ変わった、まあ、変わったと言いますか、巻き寿司をお昼ご飯に提供させていただきまして、うん、皆さんちょっと節分というところをね感じていただいたのと、うんうん、あとおやつに鬼の顔をした可愛らしいまんじゅうが出てまして
鬼の顔したまん
じ
ゅう
リアルじゃないですけどね、うんうんうん、ちょっとこうアニメーションみたいな感じの、
はい、
可愛らしい鬼なんですけど、皆さんものすごく美味しそうに食べてはりました。
喜ばはるでしょうね、そりゃね。
そうですね、まあ、やっぱり季節感じるっていうのがね、
う
んうん、やっぱりいいかなと思いますし、
そう
そこはやっぱり大事だと思いますので。
だって節分っていうぐらいですから ね、 やっぱりね、
そうです
ね、節目節目ですからね、
はい、豆まきまではねちょっとできなかったんですけど。
あ、そうですか、はい、でもいや素晴らしい、いろいろあるんですよね。松井さんとかどうですか。
うちも節分は利用者さんの制作活動みたいな感じで、ちょっと手のひらサイズぐらいのなんか壁掛けみたいな、ちょっとおたふくっていうんですかね、
はいはい、
おかめさんという
か、おかめさん、はいはい、
が催されたようななんかその飾りを作らせてもらいました。
へえ、みんなで作るんですか。
結構ね手先が器用な方とかもおられるんで、僕より全然絵が上手かったりとか色を塗るのが上手かったりとかされる方もいるんで、みんな楽しく、まあ、季節感に合わせて。
面白いですね、はい、でもおたふくさんがずっとほなとこう並んでできたんです。
そうです、そうです、
はい、いいですね、なんか幸せ、なんか福来る感じしますよね。
そうですよね、
片や鬼のまんじゅう、
鬼は外福はうち言いますから ね、
ね、そうです、うん、片やおたふくさんで壁掛け面白いな、いろんなことやってありますね。他にも何かあります、松井さん。
あとは僕のところでは外出さしてですね、ゴリアサさんと一緒に本屋さんに本を買いに行きました。
本屋さん、
はい、結構ゴリアサさんの中でもこうみんなでワイワイ騒ぐ人もが好きな人もおれば、
うんうん、
本を結構一人で静かに読むのが好きな方もおられるんで、
はい、
まあ、職員が車出して大きいちょっと本屋さんに行かせてもらって自分の好きな本を選んでいただくみたいな形で、はい、外出をしました。
で読書好きな方もねいらっしゃるの で、 で一緒にこう売り場回ってあげて。
そうですね、であとは施設に置いとく本とかもそのご利用者さんと一緒に選んで、まあ、施設に、うん、買った本を貸してもらったりとか、まあ、そんな感じで、はい。
それはそれで嬉しいです。なかなか本屋さん行けなくなってしまった春ですよね。
そうなんです。あとはなんか僕ら世代の読みたい本とやっぱり高齢者の方が読みたい本の世代とかって
確かに
違ったりするんで、実際選んでもらった方がすごい喜んでもらえるんで、
う
ん、
ですよね、
はい、
いやいいですね、そういうことも施設の中では工夫してやってらっしゃるんですね。そうですか。じゃあ岡本さんとこもちょっと負けじとなんかあります。
はいはいはい、まあね本屋さんとかじゃないんですけど、
うんうん、
今やっぱり冬ってねやっぱり感染症がねちょっと流行りがちなところもあると思うんですね。実際私も1月にノロウイルスになってしまったんですけど、
嘘
めちゃくちゃしんどかったですけどね。
いやー大変でしたね。
そうなんです、まあ、施設でねやっぱりその感染症が出ないっていうのは難しいんですけど、それをどう抑えるかっていうのがやっぱり重要で、うん、そこのやっぱり、うん、その対応するときに、医療用のエプロンとかを着たりするんですけど、そういったこうエプロンのやっぱり脱ぎ方一つでも、はい、やっぱり コツといいますか、やっぱりその感染しないようにする手順みたいなのがありまして、それを、
ね、
そうなんですよ、あの施設で一応看護師を中心に研修みたいな感じで、まあ、あの講習ですかね、をさせてもらってたんですけどね。
ですよね、あの本当にコロナで大騒ぎの時っていうのは、あのエプロンも皆さんなさって、手袋して、
そうですね、
マスク ね、 そうですね、こうなんか覆うやつ、はい、で本当あの、うん、どこにウイルスがいるか分かんないから、
そうですね、まあ、目に見えないですしね、それだけあって
色がついてるのでもないから、
うん、そうですね、
難しいですよ ね、 そうです
ね、まあ、注意すればね、するほどまあいいのはいいので、
うわ、しっかりとそういうものも研修されるわけですね。
そうですね、はい、皆さんの安全を守るために
ね、そう、予防っていうことが大事ですもんね、
う
ん、
そうですね、もちろんです。
うわ、大変だな。うん、いや、そんな中さあ、今日の本題いきましょうか。はい、岡本さん、今日の本題は、
そうですね、まあ、今日はあの施設内 の、 あの介護アイテムについてね、ちょっとあのお話しさせていただこうかなと思っておりまして、
はあはあ、アイテム、はい、施設内でこう使ってらっしゃるこう介護に便利な用具とか道具もういっぱいありますもんね。
そうですね、はい、まあ、その中でも今回ちょっと最近ね、小川の施設にちょっと導入させていただいてます、あの床走行リフトという名前のまああのちょっと名前だけではあまりイメージがつかないと思うんですけど、はあ、ちょっとご紹介させていただければなと。あの、まあ、ちょっと床走行リフトをご紹介させていただく前に、鈴木さんのノーリフティングケアという言葉をご存知ですか？
ノーリフティングということは吊り下げないってことですか？
そうですね、あのおっしゃる通りですね、はあはい、あのノーリフティングケアというのはですね、今ちょっと介護業界で推奨されてるんですけど、あの介護の現場でですね、うん、スタッフが利用者をあのおっしゃられてましたように持ち上げない、抱え上げない、引きずらないという考え方の、まあ、あの解除の考え方ですね、
うんうんうん、
まあ、あの今言いましたそのリフトとかあのボードとかを使って、まあ、利用者さんの負担を軽減すると同時に、まあ、職員 の、 その介護負担も軽減しようかと、
確かに
いうふうな考え方があるんですね、
はあ、
でそのノーリフティングケアという中で一つ床走行リフト、今先ほど私がお伝えしたような、うん、あのアイテムがあるんですけど、
うんうん、
ま、どんなもんかと、うんうん、あのなかなかイメージがつかないと思うので、そう
ちょっとどんなのか説明してほしいです、
は
い、
ま、簡単に言いますと、その、なんて言いますかね、その床走行リフトキャスターというのがね、そう動く課題みたいなんで、うんうん、移動して、うん、
移動できる、
ま、移動できる式のリフトですね、うんうん、まあ、だいたい170センチぐらいかな、
はは、
はい、成人男性ぐらいの大きさなんですけど、うんうんうん、あとはそのそこに、釣り具みたいなのがついてるんですね、
は
で、ハンモックみたいなこう網みたいなのが ついてまして、
はい、
でそこにあの要介護者の方、対象者の方に乗っていただいて、機械のこの方で、ま、移動異常をしてもらうという、ま、電動の福祉用具になります。ちょっと私のこの説明であのイメージできなかった方はぜひ床走行リフトで調べていただいたら、
ね、
画像は出てくると思うんですけれども、
ね、いやいやいやいや、すごいですね。
そうなんですよ、ま、これは今お伝えしたようにその利用者さんの介護負担軽減、あの本人さんの体の痛みとかの軽減と、うん、職員に対しての腰痛とかが結構やっぱりあるのでね、
うん、
人対人で異常してると、うん、そこの軽減をしてるのですけど、ま、メリットデメリットですね、
は
い、いろいろあります、やっぱり、まあ、メリットといえば今お伝えしたようなことです。やっぱり軽減、介護負担の軽減が一つ、
うんうん、
あとは人対人でこう移動してるとやっぱりどうしても体を触ってしまわないといけないので、
よっくりちょっとこう抱え込んだりね、
そうなんですよ、うんうん、やっぱりそういったところで利用者さんのこう皮膚をこう傷つけてしまったりだとか、まあ、よくある内出血だとかですね、そういうのがやっぱりできてしまうことがやっぱり多いんですね。
全然そんな、ね、うん、力入れてるわけじゃないんだけれども、
そうです、
ちょっと触ったところが高齢者になるとそこがちょっと鬱血してね、はい、色変わったりしますものね。
そうです、そうです、ですけど、まあ、この床走行リフトで、うん、そのシートみたいなのを使って上がっていただくことによって、うん、こう皮膚が引っ張られるのもやっぱり軽減されますし、
うん、
まあ、利用者さん本人の負担も、うん、まあ、少し減るかなと。吊り上げると言ってもやっぱりしっかり固定はされてるんで、うん、こうなんかすごいこう U 字みたいにはなったりはしないですけどね。
イメージね、
イメージ、
あのハンモックのあのイメージ、
はい、なんか吊り上げられるっていう、
あんな恐ろしいもんじゃない、
そうなんですよ、言葉だけ聞くと、うんうん、こうなんか 釣りみたいにこうなってしまうかなという
不安定な、
そうなんですよ、そうなんです、
そんじゃない
じゃない、しっかり固定はできますので、うん、しっかりそこら辺はできてますし、うん、まあ、そういったところがメリットかなと、うん、まあ、ただねメリットがあるならばやっぱりデメリットもやっぱりありますし、うん、デメリットはやっぱりね機械なんでやっぱり操作に時間が慣れるのにかかるというのが、
そうか、使い方間違ったら大変ですからね、
そうなんです、やっぱりそこはしっかりね学んだ上でしないと逆に怖くなってしまいますし、うん、はい、あとはねやっぱりその時間とかやっぱり置き場所とかそういったところの工夫が必要かなと、やっぱり時間かかっちゃうんでね、はい、丁寧にやろうと思うと、
うんうんうん、
あとは利用者さん本人がやっぱりその怖いなと思わはる時もあります、やっぱり機械に ね自分の身を任せてしまっていいのかと思うこともあると思うので、
まあ、やっぱり人がね、はい、こうグッと持ってくれはったら安心感は、
いやそうなんですよ、
体温あるから、
そうですね、やっぱり自分で僕でも思いますしね、うん、やっぱり こいつに僕の体任せへんかと
この機械にこの
思いますし、まあ、そこのあたりはやっぱり介助者がしっかりと使い方を学んだ上でより安全な状態で使っていただくのが、まあ、原則なのかなとは思いますけどね。
確かにそうですね、
まあ、こういうのね、アイテムを使っていきながら、なんて言うんでしょう、介護業界をね、こう人もねやっぱり介護負担軽減で職員もやっぱり腰の痛みとかでやめていくと言いますし、そんなも減ればなと思ったり、
そう本当ですよね、はい、負担はね軽くなりますね、
そうですね、
はあ、そういうリフトとかっていうのはいろいろ利用されてますよね、松井さん。
そうですね、うちの施設でも例えばお風呂入るときとかにリフトがついていたりとかしますね。先ほど岡本さんから説明あったようなリフトがそのお風呂の方にも、要は一般的なご家庭で想像されるような一般的なお風呂についてるような形で、
うん、
そのまま先ほど言ってたこう包まれハンモックのようなものに包まれながら、うんうんうん、一般的なお風呂のところに入っていただけるような感じのものがついてたりしますね。
安心ですね。
そうですね、やっぱお風呂の入り心地とかも結構こう物々しい大きい機械浴みたいなものよりも、うんうんうん、やっぱりご家庭のちょっと落ち着いたお風呂で入りたいという思いが多分あられると思うので、ね、
だからちょぽんって入れるわけでしょ。
そうです、
家のお風呂みたいに、
はい、
うん、
でもちょっとやっぱりね高齢の方とかになってくるとお風呂またいだりとかでちょっと足がこう上がらなかったりする方が増えてくるので、はいはい、うちの施設でもそういうリフトとかは使ってますね。
なるほどね。他にもなんかそういったなんかグッズあるんですか、アイテム。
あとはスライディングシートっていう、
はい、
体全体ちょっとこう覆えるぐらい大きいビニールのシートがあるんですよ。でそれを使うと結構ベッド上とかで例えば体の向きが変わってきたりとかちょっとずれてきたりしたのを直したりすること、あ、まあ、要は滑らすような形ですね。先ほどの
ボードに乗せてたらいいんだけど、
ボードになると車椅子に移っていただくのに使用したりとか、
はい、
シートになると例えばベッド上でその向き変えたり体の体ちょっと動かしたりしたするのに使うっていうような、
ね、
そうです、そうです。で先ほど岡本さんが言ってたノーリフトって今までやったらそのベッドの上とかでも結構力で例えばこうグーって押して上の方に上がっていただいたりしてたんですけど、そのシートを入れることで すごい滑りやすくなって軽い力とかでも上がれるっていうのが結構メリットで、はい、そんなのも使ってますね。
あ、そうなんだ、はい、そんな便利なものがあるんですね。
そうですね、もうちょっとやっぱり介護業界も進化していってると言いますか、
そうですね、
はい。
だったそういうのだったらね、施設じゃなくても在宅の方も、
そうですね、スライディングシートとかでしたら購入していただいてご自宅で使ったりとかも
ね、
できると思います。はい、
ね、ボードでもレンタルとかもあるかもしれないし、
ボードはレンタルは確かなかったと思うんですけど、まあ、ちょっとそれとかもケアマネさんとかに、
ね、
例えば相談していただいて福祉の業者とかにつないでいただくとい いかもしれないです ね、
ですよね、
はい、なんか相談できたりとか、
まあいろんなものが出てますから、
うん、
ちょっとほんまに困ってることをちょっと伝えるっていうの大事ですよね。
あ、むちゃくちゃ大事だと思います、はい、
ね、もうしゃあないわではなくて、
うんうん、
どっちも介護する方もだしされる方もね、それこそさっきじゃないけど負担が減りますよね。
そうですね、
そういうの便利だな。そういうのも全部、まあ、ケアマネさんと、まあ、相談するということが大事ですよね。うんうん、もうね、家の構造上無理っていうのもありますよね。そういう場合はどうしたらいいですか。
そうですね、まあ、おっしゃられてるようにこう家にこう取り付けるのが難しかったりとか、
そうそう、
やっぱりこの 場所とか、まあ、手すり一つでもそうですけど、
言われましたよ、ここにはちょっとこの手すりは無理ですね、はい、
そうなんですよ、まあ、うん、ただね、それでも、まあ、なんとかなる方法がありまして、住宅改修というですね制度があるんですね。はい、まあ、これは簡単にどんなものかと言いますと、まあ、介護認定、要支援から要介護までの認定が下りられた方に対して、20万円まで の住宅 その工事ですね、簡単に言うと、うんうんうん、であれば介護保険の料金の中で行けますよと。
はあ、
なので簡単に言えば、まあ、5万の工、どうしようかな、2万の工事やとして、うん、負担の割合が1割負担の方やと、うん、利用者さん負担が2000円でできますよというのが住宅改修という、まあ、システムなんですね。なので、まあ、置き型のすっとこう、レンタルとか買って置ける置き型の手すりあってもういけるんやったらいいんですけど、うんうん、そこに置けないからちょっとこう壁に穴開けたりとか、
そうですよね、そうなると住宅改修になっちゃうんですね。
そうなんです、工事必要になっちゃうんで、うんうん、ってなるとこの住宅改修という制度を使ってもらって全然できますし、あとはトイレですね、トイレとか の、はい、便器の取り替えとかも住宅改修でしてます、
はい、
あと段差の解消、やっぱりスロープとかありますけど、まあ、それも使わずにこうもう段差自体をこう回収してしまってこう上がりやすいようにしようかとか、うんうん、そういったことやったらできますし、まあ、ただね住宅改修といえども完全にそのリフォームっていう形ではないんで、
普通の家のね
そうなんですよ
そういうんじゃない、そうなんです
よ、ここにコンセントつけてほしいとか
まあ、それは違うね、
決められてるんですよこれも、何ができるかできないかっていうのが、はいはい、まあ、そこら辺は私も今ここでねずらっと言ってると分かりにくいかと思いますし、うん、松井さんも言ってあったようにこう包括さんに聞いてみるとか、うん、ケアマネージャーさんに一度訪ねてみてもらう、うん、なので、まあ、私は伝えたいのはこういろいろこう自宅でこう何かアイテム置きたいなっていう時でも、まあ、諦めないでほしいというか、
はい、
一度相談をしてもらえたら何かこう過ごしやすくなるような手立てがあるかもしれない、うんので、うん、相談してもらうのは大事かなと思います。
わかりました、はい、ぜひぜひ皆さんご相談をまずはいたしましょう、
はい、
ね、ということですね。
そうですね、
わかりました。今日の介護ケセラセラのコーナー、京都市小川特別養護老人ホーム岡本武さん、リガーレ暮らしの架け橋地域密着型総合ケアセンター北王子の松井幸典さんにお話を伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。